マンスリーキャモ。
はい、はい、
じゃあなんだっけ、
自分をダダ漏れするメンタリティとは何か。
あ、じゃないじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない
終わっちゃった。
いきます。
その
名前、名前、
あ、だからそうそうそう、
パーソナリティっていうものは名前だけにおいてなのかとか、そういう問題。
そういうことですね。
ですね。
そのもうちょっと展開して、
もうちょっと展開すると、例えば実名だと匿名だととか、そういう問題で、匿名だとパーソナリティが見えないとか、その人の人物像が見えないとかなくて、なくても例えば私の場合だったら、ツイッターの全然名前も知らない人、適当な名前がついてる人とかをこうツイートしてて、フォローしてて、こうその人の生活とか様式が見えるだけで、なんとなく人物像を自分で想像したりするわけ。この人こういう人なのかな、ああいう人なのかなとか、それがまた面白くて、そこで出来上がってくる、なんかそのパーソナリティっていうものがあると思うので、その他人に対して、それが多分行き過ぎたりすると、その人本人とその他人とのズレが出てきてしまうのかもしれないけど、なんかパーソナリティっていうものが完全に孤立した確立されたものっていうよりも、なんかもうちょっと流動的で、他人にもそういうふうに想像できる範囲を残しうることができることが一つのパーソナリティになりうるんじゃないかと思うわけ。
その今言ってたその匿名っていうのは、完全な匿名ではなく、その一応その一貫した名義はあるっていう意味での、その実名じゃないっていう意味では匿名ってことでいい。その2チャンネルとかなの、その名無しになってしまうと、一貫したそのログっていうのは取れない。
そうだ ね, そうだ ね, ね、一貫したログがある場合での話だね、私の話は。2チャンネルとかのその名無しさんっていうのは、今の話の論外
ちょっと違うね。パーソナリティはやっぱりあそこでは見えないよね。
パーソナリティとかいう問題じゃないよね、2チャンネルの名無しさんとかは。それこそダダ漏れの域なんじゃないの、それは。
ダダ漏れよりもっとその見えない、その本当にやっぱり2チャンネルの人って言われるぐらいで、その全体のそのコメント自体がその2チャンネルのパーソナリティっていうのを形成してるような、そのもっとでかい範囲になってしまう気はするよね。2チャンネルってこういうものみたいな。
チャンネルが怖いってチャンネルが怖いっていうオチだよ、これ。
そもそも2チャンネルがもうパーソナリティを持っているっていうこと
っていう方向性にもなるよね。
そうだね。
そうそうそう、2チャンネルっていうパーソナリティになってしまう、そのみんながみんなその匿名っていう、
パーソナリティっていう言葉の問題なのかなとも思いますけどね。だからそういう2チャンネルとか、まあいろんなサイトに行くという実生活にある一つの唯一のパーソナリティなのか、それサイトごとのアカウントというパーソナリティ、どっち。
あ、そのサイトごと の, そのアカウント上 の, その一応パーソナリティっていうことで
しょうか。そうだね、
でそうすると、まあ、アカウントが必要ないとこである、その名前を一応その定義する必要がないっていう環境になってしまうと、そのサイト自体のっていうことにやっぱりなる
だろ
うなっていうふうには思いますよね。でそう、ちょっとここでそのだから、じゃあやっぱりそのある程度規定されたアカウントって、ね、実名っていうのはそんなにやっぱ差がないんじゃないかなと俺も思うんですわ。そうそうそう、そんなに差がないんじゃないかなと。で匿名ってだから別にそんなに今に始まった話がないっすよね。その芸能人 の, その芸名しっかり、作家でもいますよね。例えばなんかいない作家で匿名というか、
ペンネーム、
ペンネーム、
こんなんいっぱいみんなそうじゃん。
ちょっと言ってみて。
例えば私の大好きな山田恵美とかさ、あんな名前ないじゃん、恵美みたいな、ペンネームだよ。
すみません。
そうそう、すごいとかさ、みんなそうじゃん。あと、いや、みんな他にもあげてよ。
あげて。
江戸川乱歩とかですか。
そう、江戸川乱歩とかね。
まあそうだよね。
うん。エゴトとかね。
へえ。あ、まあそうか。
モリエルが撮ってるんですよ、エゴト。
あ、そうなんだ。あ、知らなかった。へえ。その一個にそのもっとでかい話で、その社会的な問題からやっぱその離れたいっていうその意味でペンネームを作る人、
社会的な問題から離れたいっていうよりも、私さっきの絵の話、
うんうん、
絵を自分の名前に対するして、
うんうん、
自分の本名よりも新しい名前を持った方が絵に加わるのに見栄えがいいと、
うんうん、
というのと同じで、作家名も意味のあるものにした方が面白いとか、そういう感じなんです
。
作
品
の
一部
と
か、そういう感じなんです
ね。アイコン。
あと、あと社会的な問題っていうのもやっぱちょっと一方向にはあると思うよ。そのこの社会状況でこの作品を描くのはやっぱりその規制があるとか、そのなんか、
あ、昔言ってたよ、カミーユ・クローデルっていう彫刻作家、
知ってる、ロダンの弟子でしょ、
うん、そうそうそうそう、あの人が発表したのって作品とかほとんどロダンの名前になってるじゃない。 それって社会的背景で、
うん、
あの昔はまあ男性しか認められてなかったっていうもので、女性がいくら作品を作ったとしても、うん、自分の実名を語れなかったっていう背景がある。
私カミーユの話すごい広く泣ける、共感できる、
うん、
共感できる、
うん、
カミーユの話は、
ね、うん、いい話、うん、いい話
か、なんか資料にあったね、女性だったんだけどなんか匿名にしたことでその女性のなんか、
あ、あったね、が
認められたと、そういう
のが書いてあ
った、女性数学者が、
あ、そうだそうだ、そうそうそうそうそうそう、数学者でね、数学のその業界というかその学会の中も結構やっぱあの排他的というか女性に対して差別的で、だからあれは男性の名前にしたというか完全に匿名の論文っていう、その論文だけを純粋に扱うっていう、うん、
その時代の話、
2007年とかだった、
めっちゃ最近で、その蓋を開けてみたらその論文を書いた人が女性だったっていう、もうほぼ 90% は男性がそのなんていうか牛耳ってるというか、っていう業界、
それは自分が男性か女性かっていうので論文も評価されるってこと、
うんうん、っていう、
いやだ、もうそういう排他的な話聞くのすごい嫌だ、超期待がないな、超期待がない感じして嫌だ
っていう、ね、そういう社会的なね、うん、
背景
もあって、背景ってだってバタイユもそうでしょ。
そうだよ、バタイユもそうだよ、うん、匿名で書いてる、
うん、あんなね、
こんなの
あんなお下品な、
あんなお下品な
それこそおもらし、
おもらし小説しかも自分は図書館の司書だしね。
ああ、そうなんだ、
そう、
うん、そうそうそう、
こんなん、そのいっぱいあるじゃん、作家さんなんて、それでいろんな匿名使ってさ、なんか宗教異端的なことを書いてみたりとかさ、
そうだね、そう、だから別にその匿名っていうのはだから本当に今に始まったことじゃない。その映画結構面白いなって思ってたのは、日本の話になるけど、日本だとその幼名っていうのがやっぱ武士の武家のあって、で元服するときに名前をまたもらうんだよね、まあ、あれはかなりそのイニシエーションの要素が強いと思うんだけど、その名前っていうのが別にその一貫するものではないっていうのは結構昔からの考えなんじゃないかなって思うんですよ、うんうん、その
おだって全然今ひらめくことじゃないけど、名前変えたじゃん、だって純、
う
ん、さんは。
そうなんですよ、名字変わっちゃった、
私
名
字変えちゃった
そう
そうだよ、
そうなんですよ、で別にいいの
でしょ、
うん、そうそうそうそう、楽しい次第は万歳
そうだよね、だってずっとね、女性なんてずっと今まで結婚したら名字変わるっていう
の
が前提だったしね。
まあけどこの話結構掘り下げると、うん、夫婦別姓みたいな、そういうね、うん、名前にそのそう何かこう自分を投影するっていう感覚もすごいあるよね。 で、まあ、ちょっとその話、その話し始めるとなんかこう違う話にどんどんどんどん行きそうなんで、で俺ちょっとだから今回そのこの話をちょっと考えてて結構思い至ったのが、その名前がずっと一貫するものじゃないというのは、その芸事においてもそうじゃないですかっていうのが日本の話だけど、それは例えば落語家だったり歌舞伎役者だったりっていう、なんか襲名っていうのがあるじゃないですか。その相撲取りもそうだよね。あれっていうのはなんだろうなって思うと、そのやっぱり名前に集約されるパーソナリティっていうのがやっぱり存在して、その一代初代の培ってきたもの、2代目の培ってきたもの、その3代目に培ってきたものを受け継いで4代目に行くって、その全てのそのなんていうか、その芸名の襲名するその名前、円楽だったら円楽のそのログとしてのパーソナリティが集約された状態で受け継ぐっていうのが、その芸名におけるパーソナリティなんじゃないかなっていうのが思うのね。
うん、なんかネット時代に入ってもそのパーソナリティっていうのは消えないよね。確か
そのログを結局積み重ねることによってそのパーソナリティがその形成されるっていうのはそんなに変わらないんじゃないかなっていうのが俺の考え。そのログを拒否してる人はずっといると思うけどね、うん、もしその自分っていうものがそのネット上に反映されるとしたら、その積み重ねなんじゃないかな、うん、って思うかな。
拒否から生まれる場合もあるよね。でも
拒否から生まれるパーソナリティ、
そう、
例えば
だから全く別人の名前を使うとかさ。
ああ、いや別人の名前を使うっていうのはそのん、けどそれは一貫しないってこと。
そう、一貫しないってこと。
なるほど、
一つずつ否定するってこと。
けどそれは客観的には追えないパーソナリティだよね。
そう、
そう、そこが今、そう、2つの今回その2つのパーソナリティがあると思うんだけど、自分がこうどうやって出していくかっていうパーソナリティっていう、その内面のパーソナリティっていう部分と、その客観的なそのデータの積み重ねとしてのパーソナリティっていう両方のベクトルがやっぱあるわな。そのそう、今言ってるその否定の文脈っていうのは割と内的なものになってしまって、
外部を一回切るってことだよね。
うん、そういうことだよね。
もうなんか今までの話とつながった気がする、
うん、
もうキャラをいっぱい作るっていうのもさ、うん、外部を否定した人間をいっぱいこう玉で駒として持っててさ、
うん、まあ、そこまで極端じゃないの。さっきのそのグッチのその複数アカウントっていうところに入ると思うね。それは
そこまで言えるほど一つ一つ作り込んでは
いない。
むしろそういうふうに作ったアカウントにどういうレスポンスが返ってくるのかっていうのを見たくて作ってる。
レスポンスを見るっていうのもあるよね、
まあ、結局そこだよね。自分がそんなにそのキャラクターを規定したとしても、そのコミュニケーションによって結局パーソナリティっていうのが形成されるっていう部分もかなりあるから、
逆にレスポンスが全くないので特にキャラは作られてない広告が女性、なんか女性下着の広告か男性の衣類の広告かぐらいの
違いなるほど、
なるほど。
え、それはさ、ちょっと、はい、え、女性名義で作ってたりもするんだ。じゃ
あ、あ、もう思ってますよ。
ネカマじゃん。
あ、でそれで書き込めばネカマですけど、特に書き込んだこともないですし。
ネカマってわかる？
わかんない。
ネット上で男だけど女性の声をするっていう。
ネカマっていうか。
ネカマ。
ラジとか。
ネナベっていうの。
へ
え。
ネダ。
ネナベ。
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 ネットお鍋。
ネットお鍋。知らない、そんなことは初めて聞いた。
俺も調べてて初めて知った。ネットお鍋は。
ネカマとか言いますね。
そうそうそうそう。そこもかなりその自分でかなりパーソナリティを、
さっきのカミユの話につながってきたかなんか話の中で、
あ、
カミユがロダンの名義で出してたってこと。
その男性の
ふりをして、男性と女性の話、なんと女性の問題もあるね、本当に。
なるほどね、そのジェンダーですね。ジェンダー、
ジェンダーです、ね、あ
ー、そういう話になりそうだね。確かに、そう
考える人、
ん、
考える人
を作ったのは、ね、カミユ
なんだよね。
うん。 そうそうそうそう。本当、あれ、俺どんな話になろうとしたんだ。なんかないっけ。
なんかない。
あれ、今切れちゃった。いや、ちょっとこれ、まあ、適当にカットしよう、これは。
え、待てよ。その内、内面のパーソナリティと客観的に追うことができるパーソナリティがあるっていう話。
いや、まあ、そのネット時代のパーソナリティっていうテーマだと、両方のベクトルがやっぱりまあ考えられるわなっていう。
で、その先ほどさっき丸井さんが言った、必ずしも名前だけがパーソナリティじゃないんじゃないかっていう話は、うん、つまりネット上では内面のパーソナリティが出てるってこと、
持っていることが、
持っていることがあるということ、
難しいね。
コミュニケーションがないとそれは証明されないとか意味がない、
ね、コミュニケーションのもとにあるってことなん
で、ようやく戻ってきた。よし、
うん、そういうことさっきアカウントだけ持っててもそれブログとかを作って発信したり、うん、まあ、掲示板に女っぽい言葉を書かないと意味をなさないと。さっきの客観的なパーソナリティか、その主観的なパーソナリティかっていうのも、どちらも、まあ、初めにまあ存在するんでしょうけど、その客観的なパーソナリティを見た他の主観がそれをまた他に発信しないと証明されないわけですよ、
うんうん、
そうだね。そこで初めてそれは意味をなすわけですよ、
パーソナリティ
という意味では。客観っていうことに関しても実は結構いろいろ議論の余地あるんですね。
あ、なるほどね。そのどういう文脈でそれを読み取るかっていう話だよね。結局その炎上の文脈にしても、そのどの部分をその切り取って、そのまあ、そのマスコミとかにもしてもそうだけど、情報のどの部分を使ってどういう印象をつけるかっていう、結局チョイスの問題っていうのはすごいあるよね。その
だからそのパーソナリティを作るっていうのはテクストの生成、生成だとすると、うん、もうそれを超えて今度はコンテクストをじゃあどう作るかっていうのが、
それもかなりその、そうだね。一人でだからそういうパーソナリティっていうのキャラクターを訴えたとしても、そういうなんていうかどういうふうに文脈を取られるかっていうのは本当に他に任されるしかないっていうところがあって、ちょっと余談なんですけど、僕だからカモのそのツイッターを一時期その頻繁に更新してたんですけど、でキャラ付けをしてやろうと思って、あの言葉のお尻に必ずカモってつけるっていう風に自分に決めて貸してみたんだけど、もう苦痛でしょうがなくてキャラクターはこう
なんだそれ、ジュンさんカモとか言っても全然聞かないですよね。
そうそうそう、なんとかカモって全部あやふやにしていくっていう風にしてみたんだけど、もう、そう崩壊した。
やっぱパーソナリティって他者と自己がこう一緒に作っていくものだと思うので、
そうだね、
それはネットで実名だろうと匿名だろうと、例えば実名は何もその何十年で自分が生きてきたままの、その人生そのままが反映されている上の一言で表してる名前じゃん、で匿名っていうのはそれを一方で断ち切って自分で自らなんかキャラ作ろうとしてる試みをしてることじゃん、それって。でもどちらも結局作られていくっていうことはコミュニケーションを通して作られていることであって、パーソナリティっていうものはそもそも他者と自己が一緒に形成していくものだと思うっていうオチ。
かなりいいまとめになりましたね、これは。なんかそういうところに落ち着くね。
落ち着いたね。
うん、
着地したね。
着地だ。
珍しく。
じゃあまあけどなんかね、そう本当に納得です、それは本当に、で結局ね、どうやってまあ付き合っていくっていうのも、その自分はなんていうか匿名じゃなきゃダメだ、実名じゃなきゃダメだ、そういう議論も確かにある。すごいあの著名人とかのそのブログをやってる人だったりっていうのが、あの実名の啓蒙というか実名をどんどん推進していく、実名になるとこういうメリットがあるよみたいな、そういうね、ってことを訴えているんだけど、そう必ずしもだからそれが別にネットの上で必要なことでは 別にないんじゃないの、うん、っていう。
だから匿名と実名、匿名か実名かっていう話が、うん、まあ、本質的ではないのかもしれない。
そうだね、そうそうそう。
だからどっちであっても結局どういうコミュニケーションを取ってどういうパーソナリティを自分が作っていくのかっていう話になるんだよね。
その自分と他者が作っていくのかっていう、うん、
そのアカウント、あくまでこれはまあやっぱり一定のアカウント上の話ではあるけどね、完全匿名っていうのはやっぱりそのパーソナリティが形成っていうのはできないっていう上で、
その2チャンネルの名無しさんとかはパーソナリティの形成がないよって、
そう、そうコメント欄のあーとかうーとかそういうのだとどうしようもないけどっていう話ですよね。
まあ、本質はまあ実名か匿名かって問題じゃないってことだね、
うん、
コミュニケーションが本質は、
本質はそういうことですよね、うん、はい、ということで落ち着きましたね、
うん、なんか珍しくスッキリした、
スッキリ、おお、じゃあまあそういうわけで、じゃあちょっと感想でも一人一人喋ってって
感想、
また私の
方が言ってるけ
ど、私もスッキリしてよかった今日って思った、うんうんうん、納得の、うん、よかった。
なんかけどもしあれば、はい、どうぞどうぞ。
あ、いいですね。ネットに関わってると本当にコミュニケーションってことを考えさせられますよね、
うんうん、
こう例えば電車に乗ってこう絶対皆さんドア側の席から座っていくじゃないですか。今度はそこから一番遠い席に一人座ってでその間を取るよりまた一人座っ てこうみんな等分に席が分かる、うんうん、これもある意味コミュニケーションなわけですよね、うんうん、でいろいろその他者との関係において成り立つものとか場っていうのはいろんなところにあるんだなっていうのを感じました、うんうんうん、最近、うん、
なるほど、2チャンネル怖い
まあ、っていうかもう俺としてはネット怖い
ネット怖い
ネット怖い、
あ、2チャンネルだとパーソナリティがないっていうのはなんかちょっと引っかかるなけど、
そう、あ、
そうですね、
うん、まあ、そういうことではないんじゃないかな、
いや、なんかその
パーソナリティがあるんではないかっていう気がなんか俺はする、
まあ、そう、難しいとこだな、出ちゃうんだけどね、どうしてもその
まあ、各個人のパーソナリティはないよね、
逆に言えば、
まあ、ちょっと乱暴なまとめだったね、ちょっとね、
そうです、そのパーソナリティがないって信じること自体がなんか面白いっていうか、
うん、
あ、なんて言って
るの、ごめんなさい、好きというか
けど結局俺はそこの2チャンネルの話になると、まあ2チャンネルそのうんと、まあその場を共有してる場のやっぱパーソナリティっていう認識になってしまって、だから誰が責任を担保するかっていうと、そのやっぱその場なんだよね、2チャンネルなんだと思うんだよ。でそれはこのカモっていう場所でも俺は同じだと思ってて、カモの場所で誰かがこの不穏当な発言をしたとしても、その責任の所在っていうのはやっぱりそのカモに来るんだと思う、
うん、
その通りだと思う、
なるほど、
うん、
そうね、
そういうそこがなんていうかこうなんていうか集団になった時のパーソナリティがどこに行くのかっていうのは、うん、そこの組織に行くんじゃないかなっていう。
っていうことは2ちゃんに限らず別に組織はそうなるって、
そうなるって思ってる俺も、
うんうんうん、まあ、そう言われるとなんか普通の話だね、
うん、普通の話、
それはそうだね、2ちゃんは普通って
なんだその普通ってことだ
よ。いや、すごく2ちゃんを気にしてるのが気になりますよ、
ね、ああ
俺が、ああいや
怖いから、
あ、違う怖いと思うよ2ちゃん、
いや怖いんだけど、
まあ、だからネットイコール2ちゃんみたいな構図がどっかにあります
よ、ね、ああステレオタイプね、あるよね、
あ、俺が、いやいやいや、
そうある意味もう2ちゃんのパーソナリティですよね、
2ちゃんのパーソナリティだね、
パーソナリティ
ー、2ちゃんの怖さは2ちゃんのパーソナリティだよ、うん、その場が持つパーソナリティじゃない、怖さって、
うん、
組織とか場が持つ怖さ、うん、だからカモも今後どうなるか分かんないよね、
うん、 もうどうなるか分かんないですよ、分かんないよね、もう本当に凶暴な人たちになるかもしれない荒らしに行くよもう
荒らし集団荒らされることがない荒ら
しにもうアクティブにアクティブ
もうレボリューションとは関係ないでしょ
そうするとさ、なんか月一で集まって愚痴言ってるだけ
まあそういう集団になる
ね、愚痴を録音するだけ
うちを聞けるラジオがあるよと、
でまたこういうのだけ俺がピックアップされてね、あそこ最低だよって
そうですね、
二ちゃんラジオ版みたいな、
そうです
怖え、そんなこと思ったら超怖え、
まあ、なんかね、二ちゃんがそのすごく特別な感じが俺はするからかな、気になるのはね、
そうだね、二ちゃんが特別だってことだよ、
うん、なんかね、すごくするんだよね、
だからある意味そのキャラクターがそうもうできてしまってるっていうのはあるよね、その2チャンネルっていうキャラクター、う
ん、あのね、なんか連帯感があるじゃない、書き込んでる人たちにね、
ある七七さん同士なのに、
そう、
あの空気を共有してるのがすごいなって思
う、すごい、
そうですね、
なんか絆が強そうじゃないか、七七さんの割には
俺ネットやるのって空気が嫌だからネットやってるのに空気作るのかよみたいな思う、
ああなるほど、
うん、なんかね、
2ゲット3ゲットとかも
そうそうそうそうそう、
ああやってる、
もう定型のね、そう天丼なんだよね全部ね、
あるんですよね、パターン、うん、
なんか今読んでる差別と日本人っていう本があるんだけど、野中さんのやつ、あれですごいつながるのが、なんていうのかな、差別っていわゆる隙間じゃないですか、あのその隙間に対して連帯感を持って一気に攻撃するっていうのはネットでもまあ一緒なのかな、国民性でもそうで、そういう差別が行われてきた歴史っていうのがすごいあって、でそれがあのだんだん見えなくなってきている今の時代で、それがネットにこう立ち変わったのかなっていう、
けど難しいよね、その差別っていうなんていうか、差別っていう文脈すら意識してない感じがして、その2チャンネル的なそういう差別的な発言っていうのがやっぱりそのお祭り的なものと、そのこういうネタが来たらこういうふうにリアクションするっていう定型で出来上がってるような気がするんだ、
そうやって革新派的に気づかないふりをしてるってことなんですね、
両方あると思うよね、だからこれはなんかネタ、その2チャンネルの話になるけど、そのネタがその徐々にその本気になってしまってるなっていう感じもして、その対中国だったり対韓国に対してのすごい差別的な発言っていうの、これって実際ネットのこういう場所でしか言えないよねみたいな、なんかそういうのでネタとしてどんどん投稿してたっていうのが多分最初だと思うの、うん、面白いよねみたいな、そういうネタでね、それがだんだん本気になってしまってるなっていう、うん、なんか嘘つき続けてたら徐々にそれがもうそれが本気だって思う人がいっぱい出てきちゃって、
初めのそういう書き込みはその中国や韓国に本当にそれを言いたかったわけではないと思うんですか、
微妙なところだと思う、そのネタで遊んでたっていう要素もかなりあると思うなって思ってる、その、だから、その、
そうですね、
レイシズムっていうか差別の話になるけど、難しいよね、なんかそんなに思想を感じないっていうか、やっぱり、うん、その差別する動機として、
2チャンネルとかにあるってことでしょ、うん、
そう、
ただ軽いノリでただ書き込む、
そうそうそうそうそうそう、
で、むしろ反応がどう来るかを見るぐらいの、
そうだよね、わざとこう、
でもそれネット上だけじゃないんじゃない、その日常実社会で行われる差別っていうのも初めみんなすごい深い根拠があるのかな、
ないと思う、
うんうん、
やっぱりその本の中でもないっていう、
それやっぱだって差別、他者を差別することで自分のパーソナリティをね形成するっていう面があると思う、
それもあるね、
無意識に差別することでね、自分はこういう人ですよと相手に言う、
あ、そうだ、ちょっとそのそれに関連してちょっと思ったのは、その自分の立場をその表すっていうのは逆のパターンでさ、 その有名人だったり芸能人っていうのがその炎上したブログの中で結構そのなんていうか卑怯、その匿名で批判するのは卑怯だっていう、その匿名批判って結構あるじゃない、その芸能人だったりなんかして、で俺一個にはやっぱりあれって自分 の, その社会的な優位性をその担保したいっていうのが多分あるんだろうなって思うんだよね、あの批判の仕方がね、うん、その自分とあなたたちの立場は違うんだっていうことをその強調したい。で逆にけどネットっていうのがそのやっぱりフラットだから、そのいくら芸能人でも発言しようがやっぱりその叩かれてしまうって、そのフラットな状況に対してのそのポジショニングっていうのがすごいあるんじゃないかなって思ったけど、これ別の話だね全然、うん、
そうなるほどなるほど、確かにそうですよね、
うん、
そんな芸能人にとって名前ってそういうもんです
か、ね、そういうもんだと思う、ね、
その名前一つでどれだけ人を呼べるかとか、
そうそうそうそうそうそう、だけど全然ね、その無名 の, その人たちにもこの突っ込まれてしまうっていうのはやっぱり恐怖なんじゃないかなって、
その単純に芸能人でさえそれは芸名なわけですからね、
うん、
ある意味それ僕はそれはだからアンフェアだと思うんですよ、そこで芸名を使ってそういうことを言ってるんでは、うん、それは違うだろうと、傷つけられてそれで今僕は被害を受けましたって言ってるのはその芸能人の名前ではなくて、その芸能人の名前を名乗ってる、うん、本名も知らない、
うん、あなた
あなたのわけですよね、うん、それに対してネットの中から匿名を抽出してあなた名乗りなさいっていうのは、
うん、
なんか違う気がします、うん、だ芸能人がそういういろんな後ろ盾を持って芸能人の名前を立てて対決するんであれば、うん、匿名の人たちは匿名ですという名前を持って、
うん、
その知らない匿名をいっぱい後ろに引き連れてるっていう構図があった方が、うん、フェアなんじゃないかと思います、
うん、あそれはそうか、
逆に言えば芸能人に関してもその芸名に対するリテラシーっていうのは僕は気になりますけどね、
あどういう自覚があって、
そうですそうですそうです、別に芸能人を否定してるわけではなくて、うん、それは誰しもどっかで多分当たる問題だと思うんですよ、
うん、自己とはっていうところでね、自己、その自分っていうのはそのなんていうかその芸名だったら芸名に集約されるのか、うん、それとも本名の自分なのかっていう、そのなんていうか
会社で言えばどっかの会社の社長だから受けた傷であって、その人本人は別に本当は受けなくてもいい傷かもしれないんです
け
ど、芸能人も、はいはいはい、そこのプロダクションのそういう芸能人であるがゆえに傷つけられて受けた名前なんであって、うん、そういう意味では擁護されるべきだと思うんですよ、
はいはい、ああなるほど、
芸能人ももっと別な何かに、
はい、
うん
だそれを逆に芸能人の責任にしてる誰かの存在もちょっと気になりますし、
あなるほどね、
あ
芸能あ難しいね、
うん、じゃあその 芸能人本人が、うん、あの事故がどうなってるのかっていうことになるってこと、ちょっと言葉足りないから、
だから、叩かれるっていうのは結構そこだから芸能人っていうものがその後人であるっていうか、そのやっぱ
そう
っていう側面がすごく強いっていうので、
うん、
多分怒ってるその匿名な人に対して怒ってるのはあくまでそこに詩人としている自分がその匿名の人に対して怒ってるっていう状態なんだと思うので、
うん
うん、その怒るその過程っていうのが、うん、でそうそれっていうのはだから、うん、けど難しいけどね、まあ、俺はそのフォローするべきかどうかは分からない、
うん、昔北野武史とかがなんかいろいろなんか問題があったじゃないですか、プライベート暴かれたとか、なんか
あフライデー、
うん、今でこそあれって炎上するようなネタかもしれないですけど、
いや当時でさえだって謹慎だったからね、
あの人はよくやったなと思いますよね、
いやっていうかああいうその芸能人的な問題って言ってもさ、その北野誠が今干されてるみたいなのがあるじゃない、でああいう北野誠ってあの「トゥナイト2」とかの出てた、
けど何か復帰したんだよね、
あ復帰したんだ、
ね、あそう、ね、最近
とか
何かラジオで何か
出場した
っていうの、そうそうそうそう、
でああいうのもあのそれまでだから記録がそんなに残んないんだよね、ラジオってそれまででさ流したら流しっぱなしで終わってたんだけど、 今だからそういう意味でログがそうやって残ってしまうっていう、だからさっき結構前ね今日話したそのログが残ることっていうのが一番その炎上を招きやすいと、うん、その文脈っていうのを気にしなくてもそこだけ取り上げてその不正だっていうふうに叩くことも簡単だ
からね。要するにメディアだよね。
そうだね、うん、だから炎上のメカニズムっていうのもやっぱりそのすごいメディア的なんだろうね、多分ね、
うん、そうだと思う、
というなんか芸能論みたいにちょっとなりつつある
けど、ね、
いやいやいや、すごい
暴走しちゃって、
うん、いやけどなんか
名前と本当の自分のあれをどこで区切るかっていうのがすごい僕は気になるんですよ、うん、ウェイトってとこ戻っちゃうんですけど、
うん、
まあ、
まあ、けどいい話だ、ちょっとねそれこれ結構続きそうだよねこれアイドル論とかにもなっちゃいそうだアイドルっていうのはだから ね, ねやっぱり役割を求められて、ね、アイドルからアイドルっていうことじゃないですか。やってらんねえあんなの本当に
誰も求めてない
よ。ああそうか、もし俺がパフュームだったら、ね、
そうだね、あれやりますよね、あれ面白かったな、
面白かったな話
いやまあじゃあのレコーディングだ
そうそう、まあそんなちょっと半ばグダグダになってしまいましたが、こんな感じで、そう
感想は2人ともいいの？
あ、あれ
そうですね、
あ、あ、さっきけどその差別の話
はあどうぞ。
メインパーソナリ
ティどうっすかね、けど本当にあ自分としてはやってみて、あ面白いところにまとまったなって思いました。うん、
はい、
あの割とあの見切り発車で進めてしまいましたがなんとか、形にはなったんじゃないかと思います。まあそんなわけで、来月も、ちょっとやってみましょうよというわけで、はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。